聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書出エジプト記33章7節から11節。モーセは一つの天幕を取って宿営の外の宿営から遠く離れたところに張り、それを臨在の幕屋と名付けた。主に伺いを立てる者は誰でも宿営の外にある臨在の幕屋に行くのであった。モーセが幕屋に出て行くときは、民は全員起立し、自分の天幕の入り口に立って、モーセが幕屋に入ってしまうまで見送った。モーセが幕屋に入ると、雲の柱が降りてきて、幕屋の入り口に立ち、主はモーセと語られた。雲の柱が幕屋の入り口に立つのを見ると、民は全員起立し、おのおの自分の天幕の入り口で礼拝した。主は人がその友と語るように、顔と顔を合わせてモーセに語られた。モーセは宿営に戻ったが、彼の従者である若者、ヌンの子、ヨシュアは幕屋から離れなかった。次に、新約聖書、エフェソの信徒への手紙、2章17節から22節。キリストはおいでになり、遠く離れているあなた方にも、また近くにいる人々にも平和の福音を告げ知らせられました。それでこのキリストによって私たち両方のものが一つの霊に結ばれて御父に近づくことができるのです。したがってあなた方はもはや外国人でも寄留者でもなく、聖なる民に属する者、神の家族であり、使徒や預言者という土台の上に建てられています。その要石は、キリストイエスご自身であり、キリストにおいてこの建物全体は組み合わされて成長し、主における聖なる神殿となります。キリストにおいてあなた方も共に建てられ、霊の働きによって神の住まいとなるのです。以上です。
ただいまお読みいただいた聖書の箇所に従いまして、ひととき神様の御言葉に思いを巡らしたいと思っております。特に今日、教会の暦によりますと、今年は今日が聖霊降臨日、ペンテコステの日となります。イエス・キリストが復活されてから、50日目にあたるこの日、天に上げられた主イエスを通して、弟子たちに聖霊が注がれて、キリストの教会が生まれた。そのことを記念するのが、このペンテコステの日であります。今日の箇所は、今日の聖書の箇所は特にその出来事と、直接関係あるところはあります。直接関係するところではありませんで、先週と同じエフェソの信徒の手紙の、2章といたしましたが、その御言葉において、聖霊における主の働き、またその聖霊の働きに私たちが預かっていく、そうしたことを思い巡らしながら、礼拝を捧げたいと思っております。ただ、はじめに申しますと、聖霊降臨日といいますと、私たちやはり、同じ新約聖書にある使徒言行録の2章に記されている話を思い起こす方が多いと思います。その使徒言行録のところを見ますと、弟子たちが集まっていたときに、激しい風が吹いてくるような音が突然天から聞こえて、聖霊が炎のような形をとって一人一人の上にとどまった。 まあ、そして一同が聖霊に満たされて、まあ、他の国の言葉で語り出した。まあ、そういう、ある意味では奇跡的な出来事をこう語っております。で、そうしますと、私たちは、こう、聖霊を受けるというのは、そのように普通にはありえない、こう、激しいこと、ドラマチックなことが起こる。そして私たちにも何か大きな変化や高揚感が起こって、普段できないことができるようになる。まあ、そういうことをこう連想しがちだろうと思います。そして私たちも、まあ、特にペンテコステにはこの聖霊を求めましょう。で、みんなもっと元気になって、教会の技に励みましょう。まあ、そういうメッセージを期待するところがあるように思います。まあ確かにそういう面がないとは申しませんけれども、しかし聖霊が下るというのは何よりも神の御業、そこで神の御業が始まるということです。私たちがそこで何かを成し遂げてみたり、大きく高揚したり、そうすることが第一ではない。いや、むしろ、私たちは日頃、様々な思い煩いでいっぱいになっておりまして、心の中があれもこれも、あれもしなければ、これもしなければ、そう言って騒がしくなっております。むしろそういう私たちの思いを沈めることが必要なことが多いのです。この私たち自身の中で、神ご自身が働いてくださるように、神が働くスペースができるように、そして私たちもまたその神の技に用いていくように、用いられていくように、私たちは自分を沈めながら、むしろ自分を開いて、自分を明け渡していく。そういうことが必要です。ペンテコステにこそ私たちはそういうことに思いを向ける必要もあるのです。そんな思いを持って、今日は改めて、このエフェソの信徒への手紙の言葉に耳を、まあ、しばらく耳を傾けて参りたいと思っております。まあ、そこで、その2章を見て参りますけれども、まあ、初めに心に留めたいのは、まあ、この箇所であっても、イエス・キリストという方のことが、繰り返し繰り返しこう強調されているということです。聖霊が注がれるという生活は、この私がどうなる、そういう話ではなくて、むしろ私たちが、このイエス・キリストとの交わりの中に、改めて招かれていく、そして、キリストと共に、神と共に生きる、その生活に導かれていくということに他なりません。で、そのことを、まあ、先週も学びましたけれども、まあ、今日のエフェソの信徒の手紙の2章、特に20節の後半から21節にかけて、まあ、非常に印象深い仕方で語っております。まあ、その20節の後半から、まあ、その要石はというところから、まあ、もう一度、見てみましょう。その要石はというところですね。その要石はキリストイエスご自身であり、キリストにおいてこの建物全体は組み合わされて成長し、主における聖なる神殿となります。まあ、ここだけいきなり聞いても分かりにくいかもしれませんが、まあ、ここには私たちのあり方、特に教会のあり方が、まあ、石を積み重ねて建物を建てていく、まあ、建築に例えられて、こう、語られています。で、石を一つ一つ積み重ねて建物を建てていく。そういう時には、とにかく大きくて立派な石が役に立つんだ。それが必要なんだ。そういうわけではないんですね。むしろ、互いに、こう、積み重ねていくわけですから、 ここの位置がどうのこうのだけではなくて、むしろそれぞれが互いに組み合わされて一つの建物を形作っていくのにふさわしいかどうか、そういう形をしているかどうか、それが求められます。で、しかもその場合、まあ私はあまり建築のことをこう詳しく知りませんけれども、ただお互いの石材だけが問題ではなくて、こう要石と言われる石との関わりがまた非常に重要になってくるようです。一つ一つの石が要石との関わりの中で、ふさわしい場所を与えられていく。その時に初めて、要石を中心として、全体が一つの建物として、しっかりとしたものとして建て上げられていく。そういうもののようであります。で、教会も、まあ人の共同体というのはそういうものかと思いますが、まあ教会もまさにこれと同じでありまして、一人一人がもちろん大切なんですが、その一つ一つの意思が、一人一人が大切な意思として重要になるのは、要石であるイエス・キリストご自身との関わりの中に生かされて初めてなんですね。で、その場合、そのイエス様との、要石であるイエス様との関わりに置かれるときに、やはり互いに組み合わされていくわけですから、尖ったところを削られたり、表面を磨かれたりする必要があると思います。自分の突出した部分がむしろそこで削られていく。そして周りの石とぴったりと合うように変えられていくんですね。聖霊の注ぎとともに教会が生まれて、神の技に仕えるものとなる。まあ、そこには、確かに神の大いなる技が目に見える目覚ましい仕方で現れていく。まあ、そういう面もあるでしょう。いや、そういう面も必要かもしれない。でもその根本にあるのは、ただ目立つこと、派手なことではなくて、一つ一つの石が要石との関わりの中で、言い換えれば自分を捨て、まあイエス様の言葉を使えば、自分を捨て、自分の十字架を追って、主に従っていく。その試練を通して変えられていく。そういう地味な作業、地味な道筋が何よりも必要なのです。で、これもしばらく前に一度申しましたけれども、初期の教会、教会ですね、生まれたばかりの初期の教会においては、ユダヤ人と異邦人との間に、いろいろ問題があったようであります。まあ、そもそもユダヤ人の中には、異邦人に対する差別とも言える思いがありました。異邦人というのは、神から遠いもの、その恵みから排除されているもの。だから自分たちは異邦人と関わりを持ってはならない。そして何よりも異邦人は神の神殿に近づいてはならない。そういう意識すら、まあ、全員ではありませんけれども、そういう意識がありました。しかし、教会において、イエス・キリストによってこの異邦人が同じように招かれて、教会を形成する仲間とされていく。そのことをユダヤ人たちが受け入れるのには、残念ながら、時間がかかったようです。両者をめぐって対立や争いが起こる。で、このことをどう考えればいいのか、教会は議論をしなければなりませんでした。そしてそこにおいて聖霊によって示されていったのはどういうことか。いや、異邦人だって人間なんだから、かわいそうだから入れてあげましょう。そういう安っぽい同情ではありませんでした。そうではなくて、ユダヤ人も異邦人も 神の前では同じ罪人であるということ。イエス・キリストにおいては、どちらも罪人という点では全く同じであること。そのことに改めて気づかされていく。そして双方が主の十字架を通して、一人の新しい人に作り変えられ、そこで初めて私たちは、ユダヤ人であれ、異邦人であれ、一つの教会を形成していく石とされていく。尊い石と、生ける石とされていく。そういうことでありました。私たちもその点においては、罪人の集まりであります。弟子たちが聖霊を受けるまで、まあ、福音書に書いてあるんですけども、自分にこだわり、自分の中に閉じこもって、閉鎖的になっていく、排他的になっていく、そういう面がいつも現れておりました。教会は残念ながら理想的な集団ではなかったんですね。まあ、いわゆる人間的に見て、理想的な集団とは言えない面がありました。でも、聖霊によって、一人一人が、要石であるイエス様との関わりの中に入れられ、そこで、十字架を背負っていく歩みを与えられて、教会を形作る仲間とされていく。一つ一つの尊い石とされていく。そこで初めて教会は、教会としての歩みを始めることができた。そこで初めて、ユダヤ人という枠を超えて、いろんな違いを超えて、主の福音を全世界に伝えていく歩みに送り出されていくことができたんだ。私たちが聖霊を求める、それはそういうことです。聖霊に生かされていくというのはそういうことです。そして最後にしたいと思いますが、まあ、今日の聖書の箇所で言うと、まあ、あの最後になります22節ですね。まあ、22節のところに言われていることも、まあ、最後に目を留めておきたいと思います。まあ、キリストにおいて、あなた方も共に建てられ、霊の働きによって神の住まいとなるのです。まあ、神の住まい。神が私たちのうちに、こう、住まわってくださる。住まいとしてここに共にいてくださる。そのことが語られている。まあでも私たち、まあもちろんいろんな方いらっしゃいますけども、まあ普段何気なく考えていれば、いや神というのは、いつでもどこにでも存在している方だ。どんな時でも神様は一緒にいるんだ。まあそういう考え方が当たり前のように思っているところがあるように思います。まあある意味そういう考え方になんとなく慣れてしまっている。で、慣れてしまっているからこそ、逆にそこに、いつも新しく起こされていく神の恵みとか、神様との出会いとか、神様の命に生かされていく恵みということを見失ってしまっているところがあるように思います。だからこそ神はいつも聖霊を新たに送って私たちを目覚めさせるんですね。特にそのことはしばしば苦しみということを通して、痛みということを通して私たちに与えられていきます。イスラエルの民もそうでありました。まあ、もちろん自分たちの罪のためということがあるんですが、イスラエルの民は歴史を通して繰り返し、自分ではどうすることもできない苦難に襲われまして、その都度その都度痛みを負いながら生ける神に立ち返らされていきました。そのイスラエルの中で、まあ、イザヤ書というところにあるんですが、こういう祈りがありました。 神に向かって最後祈るんです。どうか天を裂いて下ってください。あなたご自身が天を裂いて私たちのところに来てください。神様はどこにでもいる。私たちの心の中にもういるんだ。そういう思いに甘えるんじゃなくて、神は天におられる。本来神は私たちのもとにはおられない。それは当たり前のことなんだと。でも、そう言って諦めてしまうんじゃなくて、その神ご自身が私たちと一緒にいてくださると約束してくださったではないですか。この今自分が置かれている苦しみの中にも確かな意味があるということをどうかあなたが教えてくださるように、あなたが天を裂いて私たちのところに新しく来てくださるように、今ここにも意味があるということを私たちに示してくださるように、それがイスラエルの祈りでありました。ちなみに言えば、イエス・キリストもあの十字架の上でそうしたイスラエルの祈りを受けるようにして言われたんですね。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。そこに神は来られるの。私たちが神の住まいとされること、エフェソの信徒への手紙の2章の22節ですね。キリストにおいてあなた方も共に建てられ、霊の働きによって神の住まいとなるのです。これは当たり前のことではありませんし、なんとなくそういうことが起こったという話でもありません。本当に神ご自身が天を裂くようにして、私たちのもとに下ってきてくださった。本来ありえないことを神が私たちのために私たちを愛してなさってくださった。その結果です。神はこのようにして、どんな時も、どんなところであっても、私たちと共にいてくださると決断し、実際に私たちのもとに、いてくださる。ペンテコステを迎えた今、私たちはこの計り知れない神の恵みを改めて思い起こしたいと思うのです。この神が私たちと共にいてくださる、この約束が変わらないものであること、そのことを常に新しく私たち自身が覚えたいと思うし、またこのことをこの世にあって伝えていくために、分かち合っていくために、また神に用いられていきたいと思うのです。まさに私たちを新しく作り変えてくださる聖霊が私たちのもとに来てくださるように、そして私たちのもとに留まって、私たちをその神の御業のために、用いてくださるように、またこの新しい週も祈りながら使えてまいりたいと思います。お祈りいたします。父子聖霊なる三位一体の父なる神様、聖霊降臨日の日もこのようにまた私たちを御前に集めてくださって、礼拝を捧げることが許されたことを感謝をいたします。今まさにあなたは、天を裂くようにして、私たちのこのところに来てくださっております。イエス・キリストの御言葉において、聖霊を通して、あなたが私たちのうちに臨んでくださり、住まわってくださり、私たちを、教会を建てる一つの尊い石として、あなたの御業に仕える尊い器として清めてくださり、招いてくださったことを感謝をいたします。どうぞ私たちがいつもあなたの聖霊を求める心と祈りとを与えてください。そしてまた、闇が覆っているような、憎しみに覆われているような、そして絶望が すべてを支配しているようなこの世にあって、あなたの恵みと確かな平和とを証しする器として用いてくださるように、使わせてくださるようにお願いをいたします。これらの感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって御前を捧げします。